二杯人。二人は湯から上がって、
一曲囲んだ後をタバコにして、
渋い煎茶をすすりながら、いつものように、ぼつりぼつりと世間話を取り交わしていた。穏やかな冬の日光が、障子いっぱいに広がって、八畳の座敷をほかほかと温めていた。大きな霧の火鉢には、銀瓶が眠気を誘うような音を立ててたぎっていた。夢のようにのどかな冬の温泉場の午後であった。無意味な世間話が、いつの間にか階級団に入っていった。客の斎藤氏は、
青島駅の実践談を語り始めていた。
部屋の主の井原氏は火鉢に軽く手をかざしながら、黙ってその血生臭い話に聞き入っていた。
かすかに、うぐいすの遠音が、
話の合いの手のように聞こえてきたりした。昔を語るにふさわしい周囲の情景だった。斎藤氏の、見るも無残に傷ついた顔面は、そうした武勇団の話し手として至極に似つかわしかった。彼は砲弾の破片に撃たれてできたという、その右半面の引きつりを指しながら、当時のありさまを手に取るように物語るのだった。その他にも、体中に数箇所の凍傷があり、それが冬になると痛むので、こうして湯治に来るのだと言って、肌を脱いでその古傷を見せたりした。
これで私も若い自分にはそれ相当の野心を持っていたんですがね、こういう姿になっちゃおしまいですよ。
斎藤氏はこう言って、長い実践談の結末をつけた。井原氏は話の余韻でも味わうようにしばらく黙っていた。
この男は戦争のおかげで一生台無しにしてしまった。お互いに廃人なんだ。が、この男はまだしも名誉という気休めがある。しかし俺には、
井原はまたしても心の古傷に触れてヒヤリとした。そして肉体の古傷に悩んでいる斎藤氏などはまだまだ幸せだと思った。
今度は一つ私の懺悔話を聞いていただきましょうか。勇ましい戦争のお話の後で少し陰気すぎるかもしれませんが。
お茶を入れ替えて一服すると、井原氏はいかにも意気込んだようにこんなことを言った。
ぜひ伺いたいもんですね。
斎藤氏は即座に答えた。そして何事かを待ち構えるように、ちらっと井原氏の方を見たが、すぐさりげなく目を伏せた。井原氏はその瞬間、おや？と思った。井原氏は今、ちらっと彼の方を見た斎藤氏の表情に、どこか見覚えがあるような気がしたのだった。彼は斎藤氏と初対面の時から、と言っても、10日ばかり以前のことだが、何かしら、二人の間に前世の約束とでも言った風の引っかかりがあるような気がしていた。そして日が降るにつれてだんだんその感じが深くなって